2020年8月、皆様、この夏をいかがお過ごしでしょうか。福場です。僕は昨日そうめんを茹ですぎましてですね、すっごい量になっちゃってですね一体あと何日間そうめんを食べ続ければいいんだっていう感じになっちゃいましたけどもね。まあ暑いですけども、熱中症や食中毒に気をつけて、みんなでこの夏を乗り切りましょうね。では行きましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第5回夏休みスペシャル。この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ちょっといつもと雰囲気が違いますけども、今回は何をやるかと言いますとですね、僕は大学時代音楽部という部活に入ってました。まあ、これはバンドをやる部活なんですけども、僕がいた頃はですね、すごくオリジナル曲をやってる人がたくさんいたんですよね。自作の曲ですね。なので今回はですね、当時の仲間たちのオリジナル曲をいろいろ聴きながらですね、当時の思い出を振り返るというマニアックな企画をやってみたいと思います。じゃあ早速1曲目は、僕が一番大好きで一番尊敬した MJ という先輩がやってらっしゃったフレスクというバンドの曲です。フレスクでロケットエンジン。はい、いかがですか。まあ、僕自身はですね、中学の時にカモン達夫さんの影響でギターを始めて、まあ、高校で仲間とバンドをやったりしてね、ちょっと音楽やってるぜって意気がってましたけども、実際大学に行って音楽部に入って、自分がどれだけしょぼいかということを思い知らされましたね。もうすごい人たちがたくさんいました。まあ、でもその中でも特にね、この MJ さんはすごくて、まあ、何がすごいかというと、まず一つはもう知識がすごいんですよ。国内外のいろんな音楽を聴いていて、音楽の歴史にも詳しかったですね。そしてもちろん技術もすごくて、ご本人はベーシストだとおっしゃってましたけど、もうベース以外のいろんな楽器も弾けるんですね。このバンドのこのロケットエンジンの演奏もほとんどの楽器は MJ さんがやってるんですよね。でもね、やっぱり何よりやっぱりその情熱がすごいんです。音楽が好きっていう情熱ですね。だから本当 MJ さんがこうライブをやって演奏してる姿というのは本当に楽しそうでね、もうそれはある種常軌を逸した楽しさで、やっぱり人間ね、こう自分の好きなものを見つけた人間が一番幸せなんだなっていうのをね、感じました。 ね、このフレスクというバンドは当時 MJ さんおっしゃってましたけども、プログレッシブロックでもあり、またみんなで歌えるポップでもある、そういうのを目指したそうですが、もう初めて演奏を見たときはもうね、ほんと鳥肌が立ちましたねえ。ねえ、まあ、MJ さんは僕よりだいぶ先輩なんですけども、学年でいうとね。でも僕も MJ さんも映画のバックトゥザフューチャーシリーズが大好きっていうのもあって、なんか気があってですね、可愛がっていただきました、うん。まあ、一緒にご飯行ったり、お家に遊びに行ったりね、いろんなバンドも一緒にやらせていただきましたけど、やっぱ MJ さんとバンドをやるとね、ほんといろんなことを学ぶんですよ。もちろんその楽器の演奏の仕方とか、アレンジの仕方とか、音楽の理論についてもそうなんですけど、やっぱりね、音楽の面白さを本当一番教えてもらったなという気がします。 MJ さんと音楽やればどんどん音楽が楽しくなるんですよね。だから本当それこそバックトゥザフューチャーの映画に出てくるドクという天才科学者みたいな感じで、ちょっと風変わりだけども自分の好きなことは任しとけって、そういうかっこよさでしたね、うん。放課後僕が音楽部の部室に行くと、大抵 MJ さんはそこにいてですね、古いアップライトのピアノに座って、もうタバコ吸いながら灰まみれでピアノ弾いてる姿が夕焼けの中でかっこよかったですけども、もう本当の音楽の神様みたいな人で、未だに僕がね音楽を好きでいられるのも MJ さんに音楽の魔法をかけてもらったおかげかななんて思ったりしてます。本当に感謝しております。ということで、フレスクでロケットエンジンでした。では次の曲いってみましょう。さあ、かっこいいエレキギターから始まりましたけどもですね、これも僕の先輩がやってらっしゃったバンドですね。バンド名はスクリーミングディーモン。まさにロックバンド、エレキギターとベースとドラムとボーカルで、もうまさにバンドという感じですけどもね。それでは聴いていただきましょう。スクリーミングディーモンでスクリーミングディーモン。今思えば割に合わせげて、今思えば割に合わせげて。はい、もう思わず体が動きそうですけどね。このバンドはですね、もう学内にとどまらずですね、結構都内のいろんなライブハウスにね出演して精力的に活動されてましたね。本当忙しい最中にすごいなと思いましたけども、ちょっと音質が悪いなと思われたかもしれませんが、実はこれカセットテープなんですよ。僕が1年生の時ですから、もう20数年前にこのスクリーミングディーモンのライブをライブハウスに見に行った時に配ってたカセットテープがですね、たまたま手元にあったんで今回流しておりますけどもですね。だからね、録音機材ももちろん今みたいなものはないから、もう多分アナログの録音機材なんですけども、でも本当情熱はすごく詰まってますよね。このスクリーミングディーモンという曲はこのバンドのテーマソングだったんで、もうこの曲が始まると絶対盛り上がるっていうね。あれはこういう、でもギターでどんどんねリフを弾きながらこう引っ張っていく、こういう曲僕も大好きなんですけどもね、残念ながら僕はこういう曲は作れません。結局エレキギターはどんだけ練習してもあんまり上手くなりませんでした ね、 ね。このバンドはね、この男性ボーカルの方が引退された後も女性ボーカルの先輩が後を継いでね、かなり長く活動しておられました。またいつか再結成してほしいですね。かっこいい、ほいロックンロール、サンキューベリーマッチ。 ということで、スクリーミングディーモンで、スクリーミングディーモンでした。続いてはこんな曲です。なんか今度は急にね、音が音質が良くなりましたけどね、これはですね、僕の同級生だった山田くんが作った曲ですね。ちょっと季節は違うんですけど、聴いていただきましょう。山田くんでホワイトハピネス。山田くんでホワイトハピネスですけどね、まあ、これは聞いていただいてね、わかるかと思うんですが、生の演奏ではなくて、まあ、コンピューターによる打ち込みの音楽ですね。彼はまあこういうデジタルが好きだったんですよね。逆に僕はもうアナログ人間ですからね、もうラジカセでガチャンとして撮るようなのが好きなんですけど、まあ、本当ね、こう山田くんとは趣味思考が全然僕とは違って、もうデジタルアナログだけじゃなくてですね、例えば服装ももう僕はいつも黒のね、長ズボン長袖でしたけど、彼はもう T シャツハーフパンツにビーチサンダルでしたし、ね、インドア、僕はインドア、彼はアウトドアですし、ね、勉強の仕方も全然違うし、試験の時も彼はもう解き終わったらもう見直しもせずに一番に教室を出ていくんですけど、僕は最後も最後まで見直ししながら座ってるっていうですね、まあ、女性の趣味も含めて全てが正反対だったんですけども、でも一番の友達になれましたね。本当彼がいてくれたから音楽部が6年間楽しかったのは本当間違いないんですよね。なんか当時よく2人でやってた遊びとしてはですね、こう一つお題を決めて、来週までにお互いそのお題で1曲作ってくるっていう遊びをしてましたけども、お互い聞かせ合って、まあ、本当愚かですよね。でもなんかね、すごく忙しい日々を当時送ってて、今から思えばですけどね、僕はあの柔道部、山田くんはスキー部っていう別の部活もやってたので、お互いその練習が終わった後、夜中にスタジオに集まって朝まで音楽部の練習をして、ちょっとだけ寝てから学校に行くみたいなね、そういう生活をしてましたが、でもね、当時ああいう忙しい生活をしたおかげで、なんかこう忙しいスケジュールをどうこなすか、どうやってエネルギーを配分するかっていうね、いい練習になったので、すごく社会人になってそれは役立ちましたね。本当思い出を語り出したらキリがないんですけど、そうそう、だから国家試験が終わった日も、普通はねみんな同級生と飲みに行くんですけど、僕は山田くんの家に泊まってですね、一緒に2人で曲を作っていたという、本当になんかねマニアックで孤独な2人ですけども、でも本当彼の存在には感謝しておりますね。本当今回なんかいろんなね音源をこう聞いてたら、やっぱり山田くんとやった音源がいっぱい出てきたので、またいつかね、本当彼と音楽を一緒にやれたらいいなと思っております。ということで、聞いていただきました。山田くんでホワイトハピネスでございました。お、なんてベタな終わり方なんですかね。ね、だから本当当時音楽部にはいろんな人がいたんですよ。バンドだけじゃなくてね、こういう音楽をやってる人もいたという。はい。では最後、もう一曲、すごく熱い曲を聞いていただきましょう。こんな曲でございます。はい、この曲はですね、ストローリングボムというバンドです。ストローリングボム、瞑想する爆弾という意味ですかね。これは僕の後輩がやってたバンドなんですけどもね、音楽でいうとジャンルはコア、ハードコアになるんでしょうかね。 本当音楽ってね、いろんな表現があって面白いですが、では聞いていただきましょう。ストローリングボムでボンファイヤー。熱いですね。このバンドは本当ね、メンバーみんなも演奏レベルがめちゃくちゃ高くてですね、ボーカルも上手いしね、もうスタジオミュージシャンかっていう感じですけども、ね、このバンドでね、思い出に残っていることは、確かね、いつかの合宿の時にこのバンド初お披露目だったんですけども、まあ、どんなバンドやるのかなと思ってね、待ってたんですけども、そしたらですね、彼らがステージに出てね、メンバーがこう揃って頭を下げてですね、すいませんと、ちょっと納得のいく完成にできなかったんで、本日の発表は延期にします、ごめんなさいって、こうみんなで頭を下げたんですよね。なんかそれを見た時になんかすごく胸に来たものがあってね、だって言ってしまえばこれって大学の部活だし、特に合宿っていうのはこう遊びの要素が強いんですよ。だから本当遊びなんですよね、言ってしまえばね。でもそれだけ真剣にこうやってたんだなっていうので、なんかすごくね、感動した覚えがあります。だからきっと当時の仲間たちっていうのは何でもこう真剣に一生懸命やれる人たちだったんだなと思います。それはもちろん勉強もそうだし、部活もそうだしね、こういう音楽もそうだし、もちろんそれ以外の友情とか恋愛とかバイトとかね、生活にはいろんなことがあるわけですけど、きっと全部真剣にやる人たちだったのかなっていうふうに思うんですよね。だってこのね、この5分ぐらいの曲のレコーディングだってこれだけやろうと思ったらやっぱり何十時間かかるわけですから、その忙しい最中にですね、そこに情熱を注いでるっていうのがいいじゃないですかね。え、だから本当その部活とかそういうこと一切やらずに勉強だけしてる人がじゃあ成績がいいかっていうと、そうとは限らないし、そういう人がねいいお医者さんになるとも限らないのでね。だからやっぱり情熱って大事だと思います。今年はすごい大変な情勢ですけど、みんなでねこの情熱を忘れずになりたいなと思います。ということで、ストローリングボムでボンファイヤー聴いていただきました。ということで、今日はいろんな曲を振り返ってみましたけども、エンディングですね。ああ、じゃあ最後にかかってるこのピアノの曲もですね、の山田くんの曲なんです。愛が始まる場所っていう曲でね、これ僕一番好きなんですけど、まあ、今回ねなんでこういう企画を急にやろうかと思ったかというと、実は先日音楽部の後輩からね連絡が届きまして、まあ、後輩といってももう今現役でやってる学生なんで、まあ直接面識はないんですけども、まあ、連絡の内容っていうのがね、やっぱ今年は夏のライブ、そして夏合宿、 そしてその後の学園祭も全部中止になりましたという連絡だったんですよね。それ別に驚くことじゃないんですよ。今ニュース見ててもこうやっぱオリンピックとかね、甲子園とかいろいろ中止になってるので驚くことじゃないんですけど、やっぱりこの連絡を聞いた時にやっぱ僕は今までちゃんと共感できてなかったなと思ったんですよね。あんまりこうオリンピックとかね、甲子園に今まで縁があったり思い入れがあったりする人生じゃなかったんですけど、今回初めてその自分のねやってた音楽部のイベントもやっぱり中止になるっていうのを聞いた時に、やっぱりどれだけそれが楽しみでね、どれだけ一生懸命準備してたかっていうのを自分もやってたから分かるので、それが中止になる悔しさとかね、辛さっていうのはやっとなんか共感できた気がして、あ、こういうことなんだなっていうふうに思ったんですよね。でそれはもちろんね、あの部活だけじゃなくて、今年ね頑張ってる学生さん、特に大事な学年にいる学生さんって本当ね、いつも通りの授業ができなかったり、ね、いつも通りの実習ができなくて本当に、あ、今年は辛いな、損だなって思っちゃうかもしれないんですけども、でもね、なんかそうは思わないでほしいなっていう気持ちがありまして、ね、やっぱりこれって巡り合わせだと思うんですよね。こういうタイミングでそこにいたっていうのは巡り合わせで、だからそういう時に学んだ人しか学べないことってあるし、そういう時に頑張った人だからこそ手にできる強さみたいなものって必ずあって、それって必ず将来役に立つので、もちろん今年は自粛しなくちゃいけないんですけども、でもただ無駄な1年、損した1年ではなくてですね、まあ、その他いろんな人生のね大事なチャンスが今年だったっていう人いっぱいいると思うんですけども、で悔しい思いたくさんされてると思うんですけども、でもね、本当何かを感じ取って、何かを学び取って、何かをつかみ取ってですね、意味があった1年と思えるようにしてほしいなと思うし、僕もそうしたいなと思っております。ね、でも本当さっきの情熱の話じゃないですけども、なんかそういう風にこうたくさん今回音楽聴きながら、懐かしい曲聴きながらね、そういう学生時代があったのはやっぱり幸せなことだなという風に今思いましたし、あの時の情熱を持ってる仲間たちがね、今日本全国で医療の現場にいてきっと頑張ってるんだろうなと思うと、なんかこう安心でもあるし、なんかこうきっと大丈夫だろうっていう、なんかそういう気持ちにもなんか久しぶりになれたので、なんかね、やっぱ音楽の力は偉大だなと思ったりするし、そんな感じです。では本当皆さん元気に今年を乗り切りましょうね。それではまたお会いしましょう。福場でした。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第5回夏休みスペシャル、この番組はただの趣味でお送りいたしました。